Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ
とゲストコーナーなのですが、10月は14日まで旅暮らしをしておりました南谷、なんとゲストをお迎えする準備が全くできていなく、それなので旅暮らしの様子を、レポートしたものをお届けしたいなどというふうに思っております。お許しください。9月のね18日から東京を旅立ちまして、10月の4、5、6 と、3日間日輪の翼という演劇作品を兵庫県にて作っておりました。集められたメンバー十数名、そして演出家、作演出家柳美和とともに、毎日、兵庫にある、そうですね、兵庫にも卸売市場というのが あるんですね。あるんです。そこはもうまるで、築地の市場と同じですよ。築地の市場のように、なんだ、魚を叩く場所とか、それから、仲卸している場所とか、そんな場所が、ある中に、舞台をしつらえて、そこで、野外劇をやってしまおうというプロジェクトだったんですけれども、そんな、プロジェクト、つまり、言ってみれば築地の場内市場の中で演劇をやるという無謀なプロジェクトを神戸市が応援して、それで市場の人たちも応援してくださって、それで、劇が行われたわけなんですが、もうそこに至るまではもういろいろね、市場の人たちとの交渉とかやり取りとか、お願いします、そこをなんとかお願いしますというようなこととか、もう本当に主催の神戸市と柳美和さんは大変だったと思いますけれども、そんなこんなで私たち役者は、迎えられて、水産市場のある駅にの目の前に、水産市場の目の前にもうすごい大きな大型スーパーイオンがあったんですけれども、そのイオンの3階に、イオンホールというね、ちょっとしたイベントスペースがありまして、そこで稽古を毎日してたのですが、その、まず最初にそのイオンホールにまず集まって、これからどういう野外劇への、準備、稽古をしていくのかというお話を、演出の柳美和さんが、し始めたところからまずレポートです。ちょっと聞いてみてください。
もうまだまだ感動してますいや、家を帰ってきて本当にありがとうございます。もう毎年なんか毎回もう来はれへんかなと思ったりしますけど、ようこんな大変な現場に
最初ね、最初ね、
今日はということで、日輪の翼2019年神戸公演で、ちょっとまあ現場がですね、また打って変わっていよいよ大変なことになっているという、半陸半海公演であるということは、皆さんとうっすらとは知ってはると思うんですけども、今それで多分頭が不安でいっぱいのはずです。で、今日は現場行きますので、ここから近いです。で、今までの中で一番稽古場と現場が近いんです。ここイオンモールで、お迎えが中央に、そこが公演です。今日行かせてもらいますけども、今日の予定を大体説明するのと、初めての方もいるので自己紹介したいと思います。で、初めて今日の予定だけ説明しますと、本当にこれもう商業演劇とは対極で、劇団じゃないのにいきなり劇団になるみたいな一部の翼、そういうところがあるので、皆さん今日荷上げを手伝ってください。これからまだ下にあるんですね。
はい、今の中に
ありますので、小原は足軽坂、別に結構ですけど、若者がおりますので、新しい若者もおりますので、
どこまでが若
この大小判以外の若者という設定になっています。
設定
でちょっと手伝っていただくというのがあります。 その後に楽器セッティングを楽団がする。で、11時ぐらいからもうちょっと早くて10時半ぐらいから行けるかな。土産が終わったら現地に一緒に行きます。私も行きます。ここから歩いて5分です。で、あの中央市場の奥深く入っていきます。海に出るで、そこで少し説明をしたいと思うんですけども、説明すると同時に図面を見せて、ちょっとここでも後から説明を。
あの後で行く前に若干説明します。
行く前
に
多分行きない現場でよければあるなと思いますので、大久保さんと私から説明をします。どこに船を置いてとか、どこに小船を置いてとか、そういうことも言います。で、それ終わって現場行って、そこで1回休憩、昼休みに入ります。で、まあ、愛さんの方からいろいろ食べるところとか説明して、私もずっとここいますので、いろいろ知ってますので説明できます。で、13時半になったら稽古をスタートさせたいです。で、今日はですね、前と変わってないところをやります。です。つまり1番、3番、4番、6番が前とほぼ変わってないんです。つやりだ。で、1番熊の、1番はですね、あの小原の方ですよね。で、3番熊の、4番一宮で、5番飛ばします。で、6番諏訪から始まって、諏訪の次が兵庫津になるんですよ。前瀬田とか京都だったんですけども、兵庫っていうご当地バージョンに入れ込んでますので、7番は読むだけで兄弟真珠の前で止めます、で、そこまでやる。ただ1番3番4番6番は、変わってないという設定でいきなり立ってやっていただきたいんです。で、京都公演のままやっていただきたいんです、で今ちょっとそこをいっぱい番組見たの分かりますね。
ここでまた説明します。
で、これちょっと無視して今日はやってください。これを無視して、京都公演のまま覚えてる限りちょっとやって。
あ、本持ってやってもいいですか。
本持ってやってみてください。はい。で、途中に護衛歌とか歌入ると思うんですけども、それはヤンマちゃん。即興でちょっと適当に変わってるところもあるけど、
どういうか変わりましたよね。
これまあ聞いておいてもらったと思うんです
けど、聞いたけど覚えてなくて、
それ後で、
練習、どういうか抜き練習、抜き練、
まあ聞こえます流れで適当にやってもらって、
適当に、
まあ、前のまんまでもいいし
前のまんまで、今日はいいよ、
京都のまんまで、
京都の再現、です、
長くなっちゃう
前のだとね、
前の
そうそう、尺ずいぶん短くなりましたよ、ね、
だからいろいろ
詰めてるもんね、言葉を。
13時半です。13時半から1、3、4、6番やって7番読みます。
柳さんの肉声、まあ時折入るみんなの質問の声みたいなのでしたけれども、いかに、なんだ、まあ今まで、この日輪の翼という、野外劇は、柳美和が所有している大型トラック20トン何トンだちょっと私分かんないです。すごい大きなトラックです。それが、ウィングが開いて、最初普通のトラックの形してるんですが、ウィングが開いて、トップの、屋根もガーッと上がって、そこで、羽を開いたみたいな格好になるというのが見せ物。その中で役者たちが、中上賢治の日輪の翼とか、千年の由楽とか、そういう、作品が混じり合った、まあ、ある種のロードムービーみたいなお話を役者たちが繰り広げるという、そういう一大パフォーマンスなんですけれども、役者、参加しているのは役者とか、あとダンスパフォーマー、それからポールダンサー、それから空中ダンスのパフォーマーというのは、一番わかりやすいのは何だろうな、エアリエルパフォーマーと言いますか、よく綱が一本とか、あの布が一本ぶら下がってて、そこにくるくるくるってこう絡みついて空中で芸をする人、そんなような人たちが、繰り広げる、世にも珍しい、 パフォーマンスだったんですけど、まあ一応それでストーリーがあるという恐ろしいものだったんですけれども、そんなような劇を今まで横浜、赤レンガ倉庫で3日間、それから、中上賢治の、ふるさとである新宮市、新宮の海のすぐ近くの、巨大な空き地で、やっぱり1公演、それから高松の美術館の応援で高松のやっぱり港の近くで上演し、それから大阪は北加賀屋という、とても、やっぱり海の近くの港の近くで、3公演やったんですけれども、今まで以上に、なんていうか神戸、兵庫の津というところですけれども、神戸のこの公演場所は、日常的にその、市場のトラックが出入りするというすごく面白い、条件の中でやられることになったので、まず最初に柳さんはそこを心配しながら、どんな状況の中で、なんだ、つまりリアルの中に、私たちのアンリアルが混ざっていくということをね、どんな風な、相乗効果が生まれるのかというようなことを心配しながら、お話、最初のお話をしていたということです。そして、会場となる場所のね説明を次に、舞台監督さんが説明してくれましたので、ちょっとそれも聞いてみてください。はい、どうぞ。
もうちょっと向こうかな。ちょっとここ、こういうことにしてみてください。で、台船のな、だから主にここで、それでここに、まあ、階段がこうついてるんですが、これ台船、海に浮いてるもんで潮位によって高さが変わります。で、そこに登るためのスロープがこの辺りと、でこの真ん前ここにつきます。でだから役者はこの台船のここがアクティング、要は客席がこう組まれるんですが、ここのアクティングエリアに入るにはこのスロープを必ず通らなきゃいけない。で、スロープがどうなってるかといいますと、横からですね、トレーラーがあって、まあ、タイヤがこうあって階段がこうあって、まあ、ここ1メーターぐらいしか空いてません今のところ。で 1,2,3 段か4段ぐらい、こういう台みたいな、これここタイヤがついてて動くんですけれども、ここから台船に向かって、で、海がこう、海じゃない、陸がこうあると、こういうスロープ、ここがついてる、ここ20センチぐらいです。
メイン舞台に上がるには、
上がるには必ずこのスロープを通らない、
ちょっと坂になっているという、
ちょっと坂、もしくはフラット、時間によってはちょっと下がってる、はい、
めっちゃ下がるってことは、
めっちゃ下がるってことは本番中はないはずです。
一番低くてフラット、
若干下がってる時間も、あとね、稽古してる時間でおそらくないと思います。
フラットっていうのはその地面からフラットなのか、
いや、要はここは必ず4段ぐらい上がるので、逆にこれが下がるというふうに考えてください。はい、だから台船が下がったとしてもこのレベルなんです。
台船の方が低いってことはない
んですか？ない、
基本はないです。
このようにコクコクと潮位が変わっているので、日によっても違います。これが一番、まあ、大変
難儀なところで、問題は波がきついと揺れるのがある程度、その時はこれを外さなければならない、なんてことも出てきます。
何を外す？
このタラップを外す、外してちょっと陸の方へやっといて、言ったら上がりすぎたり下がりすぎると、ここに当たったりここに当たったりする、
はい、危ないです、
ね、危ない。
トラップのこの角度が変わるわけ
で、幅はだいたい80から90ぐらいで、手すりはついています。今ちょうど柳さんに見せてくれてますけど、これ横から見たこんな感じで手すりはついてますんで、手すり持って落ちないように上がってください。
例えば最後カミちゃんがドンラスで行くかって言った後にこれを乗り越えないといけないとか、いろんな場面でこの海と、まあ、船と陸を行ったり来たり行ったり来たりっていうのを何十回も起こって、そのせいで時 構伸びるんじゃないかと思って、それを私は一番心配しています。
の7メーターちょっとのかなのボートなんですけども、そのおじいちゃんが自分で作った釣り用の船らしいんですけど、ここにちゃんと入り口があります。で、チェーンとか貼ったのを外してもらって、手すりもあるので、基本手すりを必ず両手で持って、はい、まあ、手振るぐらいは自分の握力に自信があったら手は振れると思うんで、で、結構狭いのでどこに何人っていうのを決めようと思います。で、辻村がここまで案内してくるので、ここで乗り込みます。今の高さだったらちょうどいい高さで乗れる。これより低いと怖いので、ね、登るぐらいで上がる方が本当は楽なんだけど、今これちょっと低い気味かな。あの穴が見えてるかどうかぐらいで、あの穴が完全に隠れるとこぐらいまだ見てるんで、満潮で。まあ言ったらもうちょっとあれ漁船ですけど、はい、あれぐらいの大きさ。
めっちゃ
やれる。これ今なんかの船の引きナビが来てるんやと思うけど、結構揺れる。
はい、お芝居の最後には、私たち、そうおばあさん役、おばあさん5人がトラックで旅をするというね、そういう主軸のストーリーがあったんですが、おばあさん役の人たちがなんと、おじいさんの運転する、これはリアルおじいさんです、リアルおじいさんの運転する船に乗って、海に、夜の海に出ていくという恐ろしい計らいが用意されていたもので、お客さんはもう芝居が終わって帰ろうとすると、海の向こうの方でカンカンカンカンという爆音を、それしかもお経のお金、金ね、金を鳴らしている爆音を鳴らしている、船が、もうすごく明かりを光光と焚いて海に出ているという、はあ、お芝居終わって帰ろうとしているのは、あんなところにお客さんを送り出してくれる船があるというので感動がさらに増したという、これはもう柳美和さんの、念願やりたかったことの一つだそうで、最初のうちはみんなそんな夜に船に出てみんなが見てくれるのかとか、私たちは心配していたのですが、私たちも、お客さんにこう手を振ってもらったりして、すごく遠いんですよ、もう400メートル以上あるんですけれども、しかもお客さんは誰が乗ってるのかもわからないけれども、手を振って写真を撮っていたという面白い光景が繰り広げられていたということで、日輪の翼、兵庫の翼、大成功のうちに終わったということなのでございました。ということで、無事に生還してまいりました南谷麻子、10月18日の裏ノート南図の3曲目はサルビアの花。